ご理解第4節。この方、金光大臣あって、天地金の神のおかげを受けられるようになった。この方、金光大臣あって、神は世に出たのである。神からも氏子からも両方からの恩人は、この方、金光大臣である。金光大臣の言うことに背かぬよう、よく守って信心せよ。まさかの折には、天地金の神と言うに及ばな。金光大臣助けてくれと言えばおかげを授けてやる。金光大臣の信心を通して天地金の神を分かることは金光大臣の世界に住むことである。どちらを向いてもありがたしの道理を解き明かし、日々が信心の喜びと驚きの実験実証のできる手立てを忠実にいただき守り、金光大臣の別世界を目指したい。神も助かり、氏子も立ち行く世界を開いてくださった金光大臣は、確かに神からも氏子からも両方からの恩人と言われるゆえんである。何としても金光大臣の世界に住みたい。何としても金光大臣の世界に住みたい。と師匠は、おっしゃっておられます。教祖金光大臣様、それは確かにご神徳をいただかれた方であり、ご神徳の世界に住まれた方だと思います。しかし今日のご理解の冒頭にもありますように、この方金光大臣あって天地金の神のおかげを受けられるようになったと。おかげを受けられるようになった、それは教祖様のおかげですね。一方、師匠、天地金の神様が師匠大坪宗一郎氏に願われたもの、それはご神徳をいただく道を明らかにされたということではないでしょうかね。今朝いただきましたのは、哀楽理念はご神徳への道といただきました。天地金の神様が師匠に願われたこと、それはご神徳をいただく道を伝えてくれと、明らかにしてくれと言われたことではないでしょうかね。そう願われたのではないでしょうかね。ご神徳とおかげには歴然たる違いがありますね。昨日のミニご理解ではありませんけれども、おかげは我が心から出るもの、おかげをいただいたと感じるもの、それは私の心に感じるものですね。おかげというものは私の心に感じるもの、私の心から出るものということですね。しかし、ご神徳は私の心ではいただけませんね。ご神徳とは神様のご信用と教えてくださいます。私がいかに神様に信用してください、信用してくださいと願ったところで、神様が信用してくださるかどうかはわからない。その信用するもしないも、それは神様のお心にあるものですね。言ってみれば、おかげは私の心の中にある。私の心で生み出すことができるのかもしれません。しかし、神徳というものは、それを感じるもの、信用、この氏子を信用しようと感じられるのは神様だということですね。私がこの氏子を、いわば私ですね、を信用しようと。 思ったからといって神様が私を信用してくださらなければご信用はいただけないわけですから、その神様のご信用というものは神様のお心の中にあることになりますね。なるほど、おかげというものは私の心の中から出るものかもしれませんけれども、ご信用というものはそういうわけにはいきません。神様のお心の中にあるものですね。ここにおかげとご信徳の違いがはっきりしてきますね。私が修行に入った初めの頃、妹の結婚式がありました。見事な送り合わせをいただいておりました。いわばおかげをいただく道がそこにありました。しかしその時にいただきましたのは、線路があって、そこからおかげへの道とお得への道が分かれているところをいただきました。それで神様がおかげを取るかお得を取るかと私に投げかけられたような感じでしたね。いわば妹の結婚式に出席すれば、それは大変おかげをいただいたことでしょう。しかしそれではお得にはならないというのですね。やはり私は修行に上がったからにはおかげよりもお得の方を選びました。ですから出席をしませんでしたけれどもね。お得の道とおかげの道は違うものなのですね。おかげをいただいたからといってお得がいただけれるというものではないのですね。師匠はそれこそお得をいただいてからのおかげでなければならないとおっしゃっておられますけれども、またのお言葉に、御教えに、教祖様はお供え物とおかげはつきものではないぞとおっしゃっておられます。しかし師匠はそこを、おかげとお供え物はつきものではないけれども、ご神徳とお供え物はつきものだとカッパされておられるところがありますね。すごいなと思いますね。おかげとご神徳は歴然と違うものだということです。おかげは私の心から出てくるもの、しかしご神徳というものは私の心の中にはないのです。どこにあるのか。ご神徳は神様の心の中にあるわけですね。私を信じようかどうしようか、それは神様の心の中にあるというわけです。ですからご神徳は神様の心の中、私の心ではとてもコントロールのできない世界ということになりますね。師匠が伝えようとなさった、神様が師匠を通して伝えようとなさったのは、そのご神徳をいただく道だというのですね。神様がこの氏子を信用したい、その神様から信用されるための手立てというのでしょうかね。どうしたらその神様のご信用がいただけれるのか。ある意味において神様が、神様の方も助かりたい、やはり信用できないものと一緒にいるのは不安ですね。神様も安心してくださる、それはやっぱりその氏子が信用できた時に、ああこの氏子はいつ裏切るのだろうか、何をしでかすのだろうかと不安な状態では 神様もたまりませんね。この氏子ならもう安心だと。この氏子は信用できる。となったら、神様の心も安らがれることでしょうね。哀楽理念は、ご神徳への道なのです。師匠が説かれたのは、そのご神徳をいただくための道なのですね。何かここは、いわゆるおかげをいただくための道とは、決定的に違うところなのですね。なるほど、私自身の身の上に、何かしらこれ以上のおかげをいただきたいとか、そういうものはあまりありません。しかし、なるほどそうおっしゃるならば、ご神徳はいただきたい。ご神徳をいただいてみたいものだと、いう思いが募ってきましたね。どうでも、おかげを目指す信心から、神様のご信用がいただけれる、そのご神徳を目指す信心へと、心が育っていかねばなりませんね。どうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございます。